怪談師白谷で一席お付き合い願います。私の亡くなった母から小さい自分に聞かせてもらったお話です。私の母親がまだ小学生の自分ですから、昭和20年代の半ばまで行っていない頃でしょう。北海道の小樽という土地柄でありますから、それほど直接的な戦災は被っておりませんけれども、まだまだ世の中が戦争の傷跡生々しい時代のことでありました。当時母親の通っておりました小学校というのは、ちょうど旧校舎と新校舎と入れ替わりの時期だったそうです。まあ新校舎と申しましても時代のことであります。まして北海道小樽という田舎町でありますから、木造の校舎だったんだそうですが、旧校舎の方はってと、なお一層に古びた、そんな建物でありました。ただ、当時子供の数は非常に多ございましたから、取り壊している最中の旧校舎も、やむを得ず一部を利用しなければならないという過渡期にあったそうです。旧校舎と新校舎両方を使わなければいけないということもあって、仮設の渡り廊下のようなもので校舎同士をつないでいたということがあったそうですが、当時母親と同学年にいたとある女の子が、ある秋の日であります。放課後、授業が終わって、学友と共に帰路に着いて間もなく、お教室に忘れ物をしたことに気づきました。北海道の秋の日の夕暮れは早うございます。一分二分と、あたりは次第に暗くなっておりましたけれど、なんせ忘れ物を置きっぱなしにしておくと、次の日がよほど大変なことになりますから、
ごめん、私忘れ物したから取ってくる。あ、うん、私たち先帰ってるよ。うん、いいよ、ごめん。うん、じゃあね、バイバイ。と、
お友達と別れて一人引っかいしてまいりました。引っかいしてまいりますと、校舎にはすでに明かりが消えておりまして、まずは、お玄関から入って、靴箱から自分の上履きを取って、突っかけましてと、廊下を自分の教室めがけて歩き始めます。お玄関は新校舎にある一箇所で、そこから廊下づてに教室に向かうわけですが、彼女の使っておりました教室というのは旧校舎です。とはつまり、まずは新校舎の中を抜けて仮設の渡り廊下を通って、さらに旧校舎のというなかなかの距離を行かなきゃいけない。当時小学校の2年か3年であります。しんと静まり返って、ミシミシいう廊下を一人きり歩いていくというだけで、それはなかなか勇気のいることだったでしょう。職員室に立ち寄るというようなことではありませんから、人気のないところをずんずん進んでまいります。渡り廊下を抜けた。途端に一層暗くなっております旧校舎。残念ながら彼女の教室というのは2階にありましたから、さらに長い廊下を一本ずっと奥まで進みまして突き当たりにある階段をトントントントンと上に上がらなきゃいけないわけです。何が嫌だって、実は この旧校舎廊下の突き当たりにある階段でございます。12段しかないその階段なんですが、どこの学校もいつの時代もありがちな噂で、実は時々13段に変わることがあるということがまことしやかにささやかれている階段だった。